のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は4月某日東京某所よりお届けしております。お相手するのは私東横名人と、今日も長野からズームでこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
僕がちょっと今神経質なのかもわからないんですけど、ずっといろんな人に言ってて、共感は結構得るんですけど、ネットで情報を漁ってもほとんど出てこない事象が今起きているんですよ。
はい。
何かっていうと、外出したら、すごく埃っぽいんですよ、いつも。わかります？黄砂の時期っていうのも間違いなくあるとは思うんですけど、これ冬場でも結構感じることが多くなってきて、なんかね、人間って加齢で、埃に敏感になるとかっていうのってあるんですかね？
カレーっていうよりは、その花粉症がひどくなると何でも過敏に反応するようにはなりますよね。
あ、そう。
だって、極端な話、もう科学的なもん何でも反応しちゃって、もう街では住めないっていう人もいるじゃないですか。
あ、ハイパーセンシティブパーソン、HSP みたいな人ですか？
そう、本当にもう山の中の静かなところでないと住めない。もうだから、その化学繊維のものは絶対にもう身につけない的な、そういう大変な人もいるんで。
ね、洗剤のやつでもダメとか言う人いますもんね。
そうそうそう。だからそういう人って別に生まれた頃からずっとっていう、まあもちろん生まれてからずっとの人もいるけど、大人になってから発症するとかね。
いや、
だから。アトピーだってそうだと思うんですけど。
いや、ちょっとそうなってたら僕がそっち寄りのハイパーセンシティブな人なのかな、みたいな感じに思えてきてならないんですけど、昔って10年ぐらい前ってここまで東京って埃っぽかったかっていうぐらい、近所のコンビニに行って帰ってきたことですら、なんか手が粉っぽくなってるなって感じがするんですよ。メガネかけてるから花粉はやっぱり飛んでるなっていうのはよくわかるんですよね。駅まで歩いて行って、ふとメガネを見ると、わ、やっぱいっぱい花粉ついてるわ、みたいなでわかるわけじゃないですか。
はいはい。
花粉の量が多くなるから、花粉とホコリが結びついて余計感じるようになってるのか。で、幸いなことで僕ほぼ花粉症はないんですよ。発症してないんで、アレルギーはあるんですけどね。これみんなに言うと、確かにって言うんだけど、ネットで調べても東京最近ホコリっぽいって聞いてても全然出てこないんですよ。これはもう個人の主観？
まあ、過敏になってるっていうのもあるし、まあ、よく聞くのが、花粉と黄砂が重なると、もっと細かくなるらしいっていうのは聞きますよ。
ですよね。
あれでしょ？黄砂って、スギ花粉に当たると、スギ花粉をものすごく細かく砕くらしいじゃないですか。
え、黄砂ってそんなに鋭利なものなの？
いや、それはね、よくわからないんですけど、そういう説明をニュースで見ましたよ。
いやだから本当に、まあ3.11 があってからサザンの津波が流れないように、ね、工藤静香中島みゆきの黄砂に吹かれても、歌われないじゃないですか。最近流れないじゃないですか。やっぱりみんな嫌がってるんですね、黄砂って。昔は黄砂って、黄砂来るよ、ロマンチックみたいな感じだったじゃないですか、20年くらい前までは。
そう。僕らがね、若い頃ってなんかこう、砂漠の真ん中で、こう、黄砂がバーって なる中で歌ってみたりとか。
そうそうそうそう。
なんかこう、かっこいいビデオ撮ってみたりとか。
うん。
っていう感じだったんですけど。
とんでもない
な。今はその、スギ花粉を細かく分解させて、喘息や花粉症の症状を悪化させる原因みたいな。もっと細かいマスクをするか。
N90 なんとかマスクみたいな。
それこそ小さい頃に見たイルカみたいに、
透
明のこう、筒みたいなやつを頭からかぶって。
イルカが攻めてくるぞ、ビビビビビってやつ？
そんな感じにするか。でも、その指とか手も粉っぽいっていうのは、それはしっとり感がなくなってきただけじゃないのっていう。
ええー、それああ、それはあるか。カレーだ。いやいや、違う。そうじゃないと思う。でも、じゃっとなってきたらやっぱカレーなのか。で、嫁さんに話してても、確かにって言ってるから、まあ、それを同世代だからそうなのね。ただ、田舎に行けば、道路の舗装されてる面積が少ないから、 田舎に行ったら花粉が、こう、地面に吸着してくれるっていう説もあるじゃないですか。
どうなのかな？
それはわからないですか？あんまり。
花粉は吸着してくれるでしょうけど、
うん、
松本とか、砂ぼこりすごいですよ。
あ、いや、
名物なぐらい。
あ、そうなんですか。
え、松本ってね、砂ぼこりが名物なんですよ。うん、嫌な名物なんですけど。
ちょっと待ってください。砂ぼこりってどっから来るの？松本なんて。
松本ってハイランドっていう、スイカとかすごい産地があるじゃないですか。あと、ブドウとか、塩尻とか。
はい、はい。はい。
そのあたり、もちろん全然ね、舗装も何もされてないので、
うん、
舞い上がるんですよ。
ええー。
めちゃくちゃ。
そうなんですね。でも、松本行った時、そんな粉っぽいって粉っぽくなかったですけどね。雨降ってたから、ね。
春だけなんですけど。
うん。
うん。
春だけか。
そう。
ああ。
だから、松本っていうより、松本のちょっと左側っていうかな。
はいはい。
西側の方に、朝日村とか、本当にスイカとか。
うん。
すごいもう、農場地帯があるんですけど。
うん。
もう、そこはね、毎年、すごいなんか、風が吹いて、なんか風、に食うって書いて風食？
ほう。
春とかに行くと、口の中も砂だらけになると。
それ大概じゃないですか。
いや、大概なんですよ。だから前見えないっていうぐらい。だからもう塩尻とか山形村とか浅井村とかもう、とにかくもうずっと舗装してないね、畑がすごく広がってるので、
はいはい
はい、乾燥したらもう砂が舞い上がって、その風に食うで風食っていうものは発生すると。
じゃあ、あれですか、黄砂並みに、車のボンネットにいっぱいもう。
もうそうそうそうそう。
ほーら、こんなに火山灰が、みたいな。
うん。まあ、実際ね、今から何年か前には、裏の火山が爆発して火山灰来ましたけど。御嶽さんがね。
はいはいはい。
まあ、でもそれぐらい、ちょっと有名なんですよ。松本とか、その塩尻あたりでは。
そうなんだ。
うん。
そっか、だからね、もう、ちょっと、今日も、まあ、出歩くことなかったんで、近所散歩して帰ってくるだけで、ああ、埃っぽいな、シャワー浴びてってなるのは、
うん、
僕が保湿できてないだけなんですかね。
いや、でも実際今のその東京。
いや、ほんで、これもね、
そう。
これもね、みんなに聞いたら、うん、うん、確かにって言ってくれるんです、みんなが。
うん。
ただでもそれは大体、同世代のやつと喋ってるから、
うん、
そうなんですけど、20代とか10代の子はこれどう思ってんの？うわ、ホリっぽいわーって思ってんのか。
どう考えても俺ら子供の頃に比べて、ホリっぽいわけがないんですけど。
うん、そうよね。綺麗になってますもんね。
東京なんて ほとんどね、アスファルトとかコンクリートなので、
うん、
なんか僕らが知らないものが降ってきてんのかな。
それ陰謀論みたいな話になってきますけど、なんか、
でも陰謀論って言っても、
うん、
もうそもそも、今の東京も大阪も四季がないじゃないですか。
急に夏になるみたいな、急に冬になるみたいな。
長野先々週ぐらい雪降ってたんですよ。
え？降ってたんですか、まだ。
3月の末ぐらい。
ああ、まあまあね、3月、ああ、そうか、3月末だったら降るか、
うん。うん。で、今日夏日ですよ。
アイスがうまいね、みたいなね。
春どこ行ったん？春は。めちゃめちゃ乾燥してるじゃないですか。だから今。もう4月ぐらいから9月ぐらいまでずっと夏でしょ、今。
うん。
ね、そんだけね、気象条件変わってくると。
なんか降ってるかもしれないですね、確かにね。
で、今、逆に日本中で問題になってるのが、
うん、
特に日本海側とかもそうですけど、砂浜が半分以下になってるじゃないですか、みんな。
ああ。
砂がないと。
それ言いますよね。
うん。言いますよね、うん、ってか実際そうなんですよ。
なんか、ハワイなんかも、元から人工ビーチですけどね、ワイキキビーチって。
まあまあ、あ、これはね、でも、うん、新潟あたりは人工じゃないところが、もうその10年前に比べると3分の1ぐらいになってると。
うん、
まあ、スマもそうかな、うん、大阪で言うと、関西で言うと。うん、結局のところ、まああれはいろんな問題もちろんあるんですけど、その、海面の水位が上がったりとかするっていうのももちろんあるんですけど、うん、やっぱり大きくいろいろ探ってくると、その川から砂がそもそも流れてこないと。
うん。
ダムを作ったりいろんなことしてね。
うん。
で、本来は山の砂が川に沿って流れてきてるものが、
うん。
どっかでせき止められたりとか、
うん。
流れなあかんもんがずっと流れてないわけでしょ。
え、それが地上に待ってるってこと？
わかんないですけどね。いろんなところでバタフライエフェクトが。
わからないな
ぁ、うん。
いや、 言えば言うほど、いやー、それ、豊子くん、カレーだよって言われてしまいそうで、あんまり発信できなくて、
ね、だから本当
ネット見ても全然出てこないんですよ。
だから環境はね、絶対違うんで、うん、明治の言うその誇りっぽなってるっていうのが、嘘とも言えないですよね。絶対に。まして紫外線化って、昔に比べて強いんですからね、今。
数値化できないですからね。まあ、なんか、挙句の果てには部屋に空気清浄機買った方がいいのかなって思い出すぐらい、家帰ってきた時に埃っぽかったりするから。
うん。
うん。エアドックとかいいの買った方がいいのかなみたいな。まあ、ああいうのが売れるっていうのが、まあ、そういうことなのかなとも思ったりもするんですけどね。
そうね。ネットで調べても、やっぱりみんな抵抗力が低くなってるとか。
そう。いや、どっ
ちが問題だっていう。
そう。体がお前らが弱ってるんじゃないかっていうものか、なんかチャクラか何かが開いて粉っぽく感じるようにやってるのか。
あとは、
うん、
空気清浄機自体がやっぱ最近の家電じゃないですか。
うん、
なんか肩こりと一緒で、お前ら知らんだけで空気の中にはこんだけのものがねってずっと言われたから、
うん、
もう明治の目に見えるようになってきたんでしょうね。
ああ。意識がそういう風にさしてると、
うん。そう。
今まで粉っぽく感じなってなかったのに、
うん、
なんかすごく粉っぽいかもって。
俺ら小さい頃、うん、それこそ周り土だらけ砂だらけやったけど、
うん、
空気清浄なんて言葉すらなかったやん。
確かに。
それが最近ではね、なんか、ほんとハウス出すとかね、みたいな。
いや、だって、砂場公園みたいなところで僕遊んでましたね。確かに子供の頃。砂場でしたからね。うん。あれ？おかしいな。うん。学校のグラウンドって、めっちゃ埃っぽかったよな。
いや、埃っぽいどころじゃないよ。
埃やったよな。土ぼこりだったよな。
うん、だって、家帰って、ランドセルとか服脱いだら、ザラザラ言
う
てたの、
うん。これどういうことなんだろう。カレーかな、やっぱり。
いや、だからもう本当にそういうのを、ちゃんと認識すると、
うん。急に誇りっぽく感じる。
そう、過敏に反応するようになったんじゃないですか。
誰かちょっと催眠術かけてくれないかな。いや、これは誇りっぽくないんだよっていうふうに、う
ん。そう。だからね、僕もね、うん、前からちょっと気になってたことあるんですよ。
ほう、何ですか？
鼻毛伸びの早いなっていう。
違う。先生、それは違いますよ。
これもね、カレーじゃないと思うんですよね。
カレーですよ、それどうやっても。わかるでしょ、わかるでしょ、おじいちゃんがなんで耳毛が生え長くなるのかってわかってるでしょ、坂本さんも。
俺もね、耳毛すごい伸びの早いんですけど、
うん、
ほこりっぽいんだ。
いやいやいや。一緒か。それか。ああ、ガテンいった。もう自分が悪いんですよ、これ坂本さんね。うんうん。
そうなの？
変わってない変わってない。でも確かにその理屈もあるみたいですよね。鼻毛伸びるのは、うん、空気が悪いところにいると鼻毛手フィルタリングで頑張ろうとするから伸びるんだと。
うん。
で、耳毛が伸びるのは、あれはただ単に代謝が悪くなって抜けにくくなってるからっていう話はしますよね。うん、鼻毛もそうなんだと思いますけどね。年取って抜けにくくなるからっていう。代謝が落ちて、はいはい。むしろね。代謝が落ちて。
まあ、あとね、あと、
うん、
僕の陰謀論ですけど。
陰謀論。
僕の個人的な感想というか陰謀なんですけど、
はい、
服の布の質は下がってると思いますよ。
ほう、ほうほう、河川が多くなったからっていうわけ
じゃなく、そうそう、だからそのまあ、河川もそうですし、
混ぜ物が多いって、
うん、そのね、毛玉とかすぐ出るような、まあ最近はね、うん、もう某ユニクロさんのやつとかいっぱいそういうのばっかり着てるから、
うん、
その昭和の時代のそのテーラーで仕立てたような本当に犬の使ったような服着ることってないじゃないですか。
まあ、手入れ大変だっていうのもあるからね。河川が入ってる方が。
うん、そう。明治だって、昔は多分大阪にいる頃は、福地のみゆきの福地を買って、スーツを仕立ててたと思うんですよ。でも今は違うでしょ、多分着てるものも。
ああ、ファストファッションになってるからね。そう、確かに。
ファストファッション自体もおそらく10年前と今とでは全然ね、多分質が違うような気がする。
ああ、でも確かに、スーツは昔の方が全然いいの着てましたね。
だからそう考えると、多分、埃を集めやすくなってんじゃないのかな。
あー、やってた、それ、この前、朝一で。
あ、やってた。
うん。河川のやつを、
うん。
その、表側の服じゃなくて、実はインナーの方が、
うん。
吸い寄せるんですって、埃を。
はいはい。
だから綿の方が良くて、ポリエステルとかの化繊が多いやつになると静電気をやっぱり発生させるみたいで。
そうそうそう。バチバチ言ってもね、今。
そう。
乾燥してるから。
だからインナーが実は大事で、インナーに普通の綿とかのシャツ、だから昔ながらの軍勢の白い長袖とか着てる方が、吸い寄せないみたいですよ。
うん、だから昔のおっちゃんが着てる軍勢の長袖とか、ランニングが一番いいんですよ。
そうね。
エアリズムとかね。なんかあるじゃないですか、今。勝手に暖かくなるやつとか。
いやー、そっか、ユニクロのせいか。
静電気すげーから。静電気が本当にすごいから。
そうか。それもあるか。
お前、まあ、お前が言ったら失礼ですけど、
うん、
君が、吸着させるから、歩いて。
そうか、囚人機みたいになってるんだ。
そうなんですよ。人間歩く空気清浄機みたいになってるから。
ああ。
周りの人は助かりますけど。
ああ、ガテンいった。
それだったら、僕の鼻毛が伸びる理由もわかるじゃん。
うん、いや、じゃあ、
俺の服がバチバチ言ってるから。
じゃあ、坂本さんも、軍勢の桃引きみたいなのを着れば、
うん、
鼻毛の伸びるスピード落ちりますよ、多分。
そのはず。
それ一遍やってみんとあかんな
ぁ。うん。ホラさんみたいな格好してれば、
うん。
みんな多分ね、花粉症ならへんと思う。
そうか、脱ファストファッションすればいいのか。
そう、腹巻きとかね。
あの、近所の洋品店みたいなところに行って
。そうそうそう。
あの、誰が買うねん、今時、この軍勢のこの、なんか茶色の縞模様のパッケージのやつってあるじゃないですか。
そうそう。だからもうそういうところでブリーフ買って、うん、で、口の中に白いハンカチとか詰めたら、顔はまた軍事みたいな格好で、上からスーツ着れば、多分大丈夫。
そうか。でもそれ、冗談抜きであるかもね。うん、
でも、やってみる価値はあるよ。
いや、僕ほんならもうあの、軍勢の桃引きとか、
うん、
もう丸首の、これ誰が近年とか、うん、あとあの、うん筋がすぐつきそうな白いブリーフとか。
ブリーフとか。
だって男の人はあの、トランクス履いたり、ボクサーブリーフにする理由って、うん、うん筋が目立たないからですよね。
いや、違うやろ。違うでしょ。
だって、今時あの白いブリーフって、大変じゃん。汚れ目立つから。
僕は単にあの、漏れないからだっていう理由ですよ、トランクス履いてんのは。
あ、そうですか。
うん。ま、もうすでに陰嚢に冷却のね、性能なんて求めてないけど。
陰嚢にね、ラジエーター、
うんうん。ラジエーターとしての性能は求めてないけど、
うん、
エンジン回ってないから。でもやっぱり、一回トランクス履くと楽じゃないですか。
楽ね。いや、うん、ダメだ。エアリズムのパンツ今履いてるわ、俺。
そうでしょ？だからそこはふんどしにするとかね。
そりゃ、そら、ほこりっぽいって、いかがなものかなんて言ってることが、
うん、
おかしいかもしれないですね。
そう、だから空気清浄機が、いや、最近ホコリっぽないって言ってるのと一緒やから。
いや、だって、君吸い寄せてるじゃん。
お前が吸ってんやんけっていう。
うわー、衝撃の事実かもしれない、
ね。いや、事実かどうかわからんよ。事実かどうかわからんけど。
いや、それはね、正しいかも。
うん、まあ、やってみて、で、あの、もし、それで改善すれば、
うん。
また、このラジオでね、皆さんにぜひ、軍勢のグリーフを。
軍勢の昔ながらの。
そう。
そうか、あのランニングシャツね。
昔の人偉かったんやって。万が一それで花粉症とか改善してみーな。
軍勢の株バカグアラですよ。
うん。イグノー賞でしたっけ？
イグノーベル賞。
イグノーベル賞も。
そう。
ワンチャンあるっていう。
かー、いやーでもそれはそうかも。なんか僕らからしたら火星のあのアウターの方がなんかさーって落ちそうだからいいって思うけど、中の方が問題なんですよね、確かにね。
そうですね。だから、実際よくね、昔から、あの、謎、僕は謎やと思って、その、靴の中になんで石が入るのっていう。
ほう。
ハイカットとか、結構ね、高い靴履いてても、小石って入ってくるじゃないですか。
うん。
で、入らんように歩いてるつもりなのに、入ってくるじゃん。
ね。
あの、石が飛び込んできてるわけじゃなくて、吸ってるんですよね、靴が。
どういう風にするんでしょうね。
だから、靴、がこう踏んだ瞬間に空気が押し出されて、
うん、
で次の瞬間空いたスペースに空気が入ってくるんですよ。
お
ー。でその瞬間だけ要はあの掃除機のような理屈で、
うん、
周りのものを吸うんですよ。
隙間から。
100% 密着してる靴なんか履いてないでしょみんな。
まあね、長靴じゃない限りね。
そうだから靴からはいつも歩くたびに空気が出たり入ったり出たり入ったりしてるので、
うん、
その瞬間にもし周りに石が飛んでたりすると、スッて。
うん。
中に入り込んでくるらしいんですよ。
うん、
見たわけじゃないけど、俺は実際に。そういうことがあるので、おそらく歩いてたら、多分、その体の中の空気も出たり入ったりっていうのはきっとしてるんだと思いますよ。
ああ、まあそうでしょうね。
うん。
服の服
も。でもそこに静電気が起きると、
うん。
おそらく体の中の方にまで、ほこりも飛んでくるでしょうし。
で、ましてはね、黄砂もいっぱい、飛び交ってるし。
うん、そう、黄砂がまたご丁寧に花粉を細かく砕いては、僕らの頭の上に巻いてくれてるので。
悪条件が揃いまくってるってことですもんね。
そうですね。だから、静電気が理由だとすると、さっき名人が言ってた、冬にもっていうのは、もしかしたら説明がつくかもしれないですね。
春だけじゃなくてね。夏はね、じめっとしてるから、そこまでは感じないんですよ、うん。
あなたが汗かいてるからね。
そう。
静電気起きないから。
もうそう。いや、ガテン行くわ。すごいな、なんか。仮説ですけど。
うん、まだ仮説ですけど。だから、ぜひ
ナイトスクープ案件じゃないですか、これ本当は。
一緒に走ったりとかして汗かいてみたりとかするんでしょ、それ。
じゃあ、お前が運動不足やないか、みたいなね。
で、その後は、シャワー浴びた後は、川又軍司みたいな格好になって。
トラさんみたいな格好して。
うん。街の中歩いても、ほこりっぽくない、みたいな。
いや、でもこれすごいこと話してるかもしれないですよ。
あ、そうなんですか？
いや、みんながみんなほこりっぽく感じてるはずなのに、
うん。
あんまり言われない。
うん。
それは、カレーだからって言われちゃうかもしれないから、恥ずかしいっていうのもあるかもしれないし、
うん、
なんかこう神経質なやつやなって言われるのも嫌やなっていうのもあるかもしれないし、そうか、いやちょっと目から鱗でしたね。うん、確かにやってました、インナーが大事だっていう話は朝一にもしてましたよ。
まああくまで仮説というかね、そういう可能性もあるっていう話ですけど、
うん、
まあ、あまり安物のシャツはね。
いや、高いんですけどね、エアリズムって。
意外とね、意外と高いけど、
うん、
みんなほら体温とか、そういうものにばっかり目奪われて、あんまり静電気とか気にしないじゃないですか。
そうなんですよね。
うん。
確かに。
でも確かにね、僕もね、
うん、
最近特に思うのが、
うん、
車触った時の静電気の量が、
うん、
10年前と全然違う気がするんです。
何、僕ら何気にこう電気を帯びてるんですか？帯電体質になってるってこと？
昔はよくパチッっていう感じで、で、痛いっていう感じでしょ？
うん。
たまに車触った時。
うん、
今、毎度毎度、パチッ。
なんか僕らが知らない間に X-Men みたいになってるんですかね？携帯とかいっぱい触ってるから。
これっていうぐらい痛いんですよ、実際に。
じゃあ、わかった。あれ、静電気除去のやつあるじゃないですか。セルフのスタンドの時なんか、石みたいなやつになれて。
だから、明治も足首から鎖のチェーン、ジャラジャラさしながら歩いたみたいな。トラックみたいに。
あれ何なんですか？アース線のことなんですか、あれって。
アース線。
あれ昔の車あったよね、全部ね。
そう。昔は塗装とか舗装してなかったからね。
うん。
あれで、逃がしてたんです。
うん。
今意味ないけど。
昔の、若い子に言ってもわかんないですよ。昔の車って、なんかよくわからんベルトみたいなのベルベロって垂らしましたもんね。
こう、チェーン、ジャラジャラジャラジャラやったりとかね。
うん。
今は確かタイヤからもそのまま取れるようになってんじゃなかったかな。
あ、
そう。今の車は。だから、今は全然、もう見かけないですけど。
え、じゃあ、何こう、僕も、地面にこう、静電気を抜けさせる仕組みみたいなのが、できたらいいってことでしょ？
結構おすすめなのが、
うん、
使ってる机とかもアース取る。
机にアース取るの？ほほほ、すごいな。
あ、でもね、これね、
うん、
製造工場だと当たり前なんですよ。
あー、はいはい、
静電気対策で、ね、
自作 PC 作るときは、
うん。
うん。なんかその静電気除去しなきゃいけないとか言いますもんね。
そう。だからね、会社で使ってる椅子とかもね、
うん、
チェーンを下まで。
え、マジで？
床がね、静電対策されてるので。で、机ももちろん静電対策されてるので、アース取ってます。だから、会社にいる限りは、そのバチっていう静電気はないです。
すごい。
で、それを、家とか会社の机にも導入して。
え、じゃあ、その、あの、静電気の逃がすのを持ち歩くっていうか、あの、
まあそうですね。
ね、給油口のところにあるじゃないですか、これ触ってて。あれ、あれ、カバンとかにこう、キーストラップみたいにつけといたらいいんじゃないですか。
そう、だから、あの、一瞬だけピッて光るような、その静電気を、
うん。
取ってくれるような、なんか、細かい小物みたいなのがあれば、それを触って、外に出る。
それ、フックにつけといたらいいんですよね、それね。この辺触ってくれ
る、うん。もちろん、歩いてる間にまた静電気発生すると思うんですけど、
ああ、く
っすね。火星のシャツとか着てると。
そう。
まあ、そうやって、あの、できるだけ、あの、自分の周りから静電気を追い出す。
うん。
ことをすると、もしかしたら改善するかもしれない。意外とね、みんなね。
うん。
その、静電気っていうのは、ちょっと甘く見てるとこあるじゃないですか。
いや、そうです。冬場しかね、言わないですからね、それは。
でも、あいつらって、意外とすごいですよ、
うん。ね、子供の頃にね、セルロイドの、
そうそうそう、
髪の毛当ててね。髪の毛当てて、ウィーンって伸びるよーって言ってたぐらいですけど、あれで埃吸い寄せるわけですからね。
だからね、本当にね、あの、意外と、バカにしてはいけないんですよ、静電気って。
わあ、すごい。
もうぜひね、これもあの、キーエンスのあの、ホームページに詳しく載ってるので。
え、そんなん見たら営業されに来るんじゃん。あの、めっちゃ面白かったですね、この前。なんか、ニュースピックスか何かの動画で、キーエンスをすごく分析している動画を見たんですけど。
うん。
すごいですね、やっぱ営業手法って言ったらいいのか。半押したようにロープレをやらされまくって。あの、アポが取れないと外出させてもらえないみたいな。
インエンスのあの、その、1分ごとのその、まあ、スケジュール的なやつとかいろいろあるじゃないですか。
うん、うん。
俺はボロ屋のシェアハウスを選ぶ方がまだいいような気がするけど。
いや、あの、キーエンスのやつ見たら人間らしい生活って怒れてんのかなって思うぐらい、嘘つくのが一番ダメなんですよね、キーエンスってね。
でもこれね、実際嘘つくなって人間にとっては辛いですよ。う
ん、小さい嘘はつきまくりますからね、みんなね。
うん。うん。
うん。
あの、キーエンスのホームページにあの、静電気ドクターっていうページがあるので、
ほうほう、
ぜひそこであの、静電気トラブルを解決っていうふうに載ってますので、ありとあらゆるその静電気の勉強ができますから。
なるほど。工場の現場のね、人は。うん、
なんか知らんこといっぱい書いてある。
そうか。まさかプライベートでキーエンスを、必要とするとは。
あ、そうそう、このページね。このページの上の、はいはい、上のページがあの、静電気ドクターっていうページなんですけど、
はい。
これが、ここであの、静電気対策のノウハウを学べるので。
すごいな、ポップアップすごいぞ、キーエンス。
うん。だからぜひあの、今日からあなたも静電気マスターに。
マスターに。
うん。
これ資料をダウンロードしたらすぐ営業飛び込んでくるんでしょ、キーエンスが。
そう。あの、アポ取って。
プロボックスの。
そうそう。
車が来る
んですよ。用事ないんだけど、とりあえずアポ取らないと外出られないからって言って。
いや、近所に来たんでって言って、
うん。
近所なんか来てないのに。
そう。
マジか
なんかぜひ、あの、静電気とか、その発生とか、静電気とアースの関係とか。
これ僕が、ね、これが、ね、個人として、僕多分大連体質で埃っぽくなってるのは静電気のためだと思うんですって言ったら、真面目に答えてくれるんですかね。
来るんじゃない？
来るのかな？人体。
イエスの人が、新大阪から。
はぁ、異物付着。あ、これね。
異物付着のメカニズムとかあるんですよ。
あ、イオナイザー。
でもこれ見ると、
はい、
イオナイザーって、
うん、
ちゃんと意味あるんやね、これ。
これやっぱり三本さんの仕事上でもこういうのって。
こういうの置いてある。
置いてあるんですね。
イエスって書いてある。
うん。
いや、でも、お守りかなって。
あ、今持ってるの？
あるある。
おぉ。
うん、でもね、なんかね、何やってるかよう分からへん。
いや、大事なんじゃないですか。
いや、大事やとは聞くんやけど、
うん、
目に見えへんやん、こいつら。
まあ、静電気はね。
そう。邪魔やな、と思って電気切ったり しちゃうから。
じゃあ、あの、クレベリンのあのやつを、なんか首からぶら下げてるのを、笑えないですね、僕ね。イオナイザー個人で買って首からぶら下げてたら。
イオナイザー個人で買ってる人、そうらへんと思うね。そもそもイオナイザーっていう言葉聞いたことある？人生で。
ないないないないないない。
俺も初めて知ったもん。工場行って。何この光ってるやつって。あの、カーとか取るやつって聞いたもん、最初。だから静電気対策で。
うん。
よう分からへんけど、静電気を何とかしてくれる機械って。
何とかしてくれる機械。
そう、説明できへんからみんな。
イオナイザー。
いや、だって普通の静電気ってアース取れば取れると思うじゃないですか。
うん。
でもなんか、これを置いてあると、空気の中のね、みたいな。イオンがね、みたいなこと言い始めて。
まあ、なんか、イオンとか、プラズマクラスターとかって言われると、僕らはちょっと。うん、
ちょっとね。
ああ、でもあった。自動静電除去ブレスレット。
安いな、これ。
1300円。 ほうほうほうほうほう。
うんうんうん。
ほうほうほうほう。
あ、でもこれつけとけば車のバチもなくなるのかな？
かもしれないですね。
いや、それやったら価値あるよ。
これじゃ僕はあの、軍勢のその、古めさっかしい肌着着なくてもいいのかな。
まあ、どっちが強いのかよくわかんないけど。
どっちが強いんだろう。
あ、でもちゃんと LED ついてて、その静電気の、あれが取れてるかどうかもわかる？これいいんじゃないですか。
これいいですね。
昔、三種の金本がやってたようなあのブレスレットよりはよっぽど。
1300円か。
いきなりね、川又軍事ファッション上下揃えるって結構高いじゃないですか。
いや、これやったらいいですね。
まあ、そもそもどこに売ってるかわからんしね、ランニングシャツとか。
いや、僕近所にそういう洋品店みたいなとこありますから。
洋品店まだあるの？
あるんです。いい商店街なんで。
うん。
なるほどね。こういう観点か。
まあ本当にあの、イエンさんはホームページもやっぱ違いますよね。
もうね、トラップっていうかいっぱいこうね、あのホワイトペーパーっていうか資料ダウンロードできる仕掛けにやってるから。
そう。
すごいね、キーエンスって。
だってに猫の餌とはちょっと違いますよ、やっぱり。
いやいや、キーエンスがあんな文章書いてたら、いやまあのニュースリリースみたいなんでしてたら、不安で仕方ないですけどね。
めちゃめちゃ怒られると思いますしね。
詰められ方も半端ないんだろうな。
いやでも最近はあの、どこでもあの、会社情報ってちゃんと載せてくれますよね。なんか、キーエンスのあの、業績とか見てたら、すごいな。営業利益が3000億円とか。え、キーエンスって一人当たりの売り上げもすごいんでしたっけ？
すごいですよ。
売上高9224億円、2022年度で。
うん。
売上高9224億円で、営業利益が4989億円なんですよ。
すごいな。
半分以上やん。
半分以上利益。
営業利益率 54% ですって。八百屋さんとかどうしたらええん。で、自己資本2兆って。
すごいなぁ。僕らの西中島のね、東中島か、の変なビルっていう印象しかなかったですけどね。
あ、俺そうやもんね、あれ。
ようあんなビル建ててんなって笑ってたけど。
いや、あれ今流行りのあのピロティ構造じゃないのって思うもん。地震に弱いやつやんって。ちゃうんでしょうけど、もちろんね。いや、でも、さっき、あの、チュールで驚いてたけど、
うん、
今、この、キーエンスのホームページ見ても、キーエンスも2013年度あたりは、売上高2000億円ぐらいなんですよ。
それもね、急拡
大。10年後に9000億ですよ。
まあね、営業手法を科学して、本当にそれが究極までいってるんでしょうね。
センサーだけで？
センサー分だけで。
すごいな、やっぱり。
うん、
センサーってそんなに使いませんでしょ？
センサー。まあ、センサーだけじゃないですけどね。
いや、今、ホームページ見ててもやっぱこのビル倒れそうだけどな。
いやー、すごい会社いっぱいありますね。
誰のデザイン？安藤さん？これ。
わからない。
いつもあの、御堂筋でから見えるあれ見るたびにちょっと不安に思ってたんですけど。
不安に、人を不安にさせる建物ですからね、あれもね。
うん。いや、本当、いや、でも本当に、僕らの知らんもので、売り上げがすごいっていう会社。まあ、キーエンスなんかはね、まあ、有名ですけど、
うん。
いっぱいあるんですね、やっぱりね。
ねえ。そっか、静電気か。ちょっと静電気対策、うん、ほんとちょっと考えてみよう。うん。
え、それはもう、ぜひ、
ね、
別にその、ほこりっぽい、うんぬんも、そうですけど、
うん。
その、多分ね、静電気が身の回りからなくなると、多分ね、いろいろ、体にもいいんじゃないかなとか思うんですよね。
ね、確かに、電磁波とかいろいろあるから、ひょっとしたら、帯電体質みたいな感じに、
そう。
体変わっていって、ってのかもしれないですけどね。なんか陰謀論みたいなこと言うけど。そうですか。勉強になりましたよ。本当に。
はい。
はい。
ぜひ、ちょっとあの、
イオナイザー
経過をまた、教えていただければ、僕もあの、軍勢に。
軍勢に踏み切るか踏み切らないか。
踏み切るか。うん。
なるほど。ということで、イオナイザー買ってみたいなと思います。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。